西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日も、リモートにて株式会社メドレー執行役員クリニクス事業部長の田中大輔さんとスカイプでつながっています。今日のテーマは、注目のオンライン診療を正しく知ってうまく活用しようについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今週もよろしくお願いします。田中さん、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日もこのスカイプを使ってお互い顔が見えない状態ではございますが、リモートで、はい、お届けさせていただきます。さて、トシさん。
はい、そうですね、田中さんからまた先週のおさらいをちょっとぜひ簡単に話していただきましょうかね。
はい、そうですね、先週オンライン診療っていうふうなものについてご紹介させたと思うんですけど、改めてオンライン診療っていうのは、この離れた場所にいるドクターと患者さんを、ビデオチャットを通じてですね、実際に病院とかクリニックに行かなくても、診察ができて、そして、決済もできて、さらにお薬だったりとかも、送ってもらえると、こういった仕組みになってまして、2015年から規制緩和が起こって徐々に広がりつつあって、今このコロナウイルスの感染拡大っていうところに関してすごく注目が集まっている、こういった診察スタイルになってますね。
もう産婦人科さんや不妊治療のクリニックさんでの話もありましたよね。
そうですね、やっぱり産婦人科さん、婦人科さんの領域でいうと、検査結果を説明していく、こんなシーンって結構あると思うんですが、こういったところをですね、ビデオチャット越しにその検査結果を説明していく、つまり行かなくても結果が分かる、説明をしてもらえるっていうようなところですごく使われていますし、あとは例えばその婦人科さんで定期的にこうピルの処方をされている、ピルを飲んでらっしゃるっていうふうな方もいらっしゃると思うんですが、そういった方向けにオンライン診療を通じて、ピルを処方していく、こういった使われ方もありますし、あと不妊治療のクリニックさんでいうと、通院をこうある意味するかどうかを決める前の事前カウンセリングですね、これ顔を見ながらビデオチャットで説明をしていくみたいなシーンですとか、あとはその実際に肺培養をしていくときに、それがうまくいったのかどうかって1週間ぐらい時間かかって結果わかると思うんですが、その結果説明をビデオチャットで行っていく、こんなシーンで使われることが婦人科さん、産婦人科さんの場合は多いかなというふうに考えてますね。
いや、とてもこれいいなと思ったんですよね。
はい、
さてね、そうやって形でこういろんなところでこのオンライン診療っていう言葉自体をいろんなところで耳にする機会が本当に増えてきたなと思うんですが、まず田中さん、医療現場の皆様から見たメリットっていうのはどんなところがあるんでしょう？
そうですね、まず今こういったそのコロナウイルス感染拡大っていう風なところが進んでいく中において、実はですね、診察を行う医療現場の方々もやっぱり怖いんですよね。というのも、来る患者さんがもしかしたらコロナウイルスに感染して陽性の患者さんかもしれないと、やっぱりどうしても診察って、対面での診察って、ある意味その診察室に入って直接触ったりとか見たりとかしますので、そのタイミングで移されてしまうかもしれないと、で1回そこで移されてしまいますと、やっぱり院内感染、二次感染につながっていきますので、非常にやっぱり医療機関で働く皆様ってリスクを負ってるんですよね。でもこういったオンライン診療を使っていくことによって、ある意味直接会いませんので、そもそもそういった、病気をもらうであったりとか感染するっていうようなリスクは基本的にゼロになってくるというところもありますし、あとは やっぱりその待合室の中で患者さん同士で二次感染をしてしまう、これもこれで医療機関としては患者さんに迷惑かかってしまいますし、ということになってくると思うんですが、このやっぱりリスクもかなり減らすことができるという部分ですかね。これは今のこの環境においては非常に医療機関様にとってはメリットがあると思ってます。
特に今本当に、ね、病院に行かれる患者の皆様をどうこうスケジュールを組んでどういうふうに診療しようっていう、このタイムスケジュールの組み方とかも変わってきそうですね、先生方の。
そうですね、やっぱりどの患者さんが本当に危ないとか陽性かってなかなかわからないので、本当にやっぱり来なくてもいい人は来てほしくないというか、これ多分医療機関も患者も両方そうだと思うんですけれども、そういったところを実現していくような、仕組みかなというふうに思ってますね。やっぱりこれビデオチャットになりますので直接会ってないんですね。患者さんのことを触ることはできませんし、いわゆるその五感を使った診察ってよく言うんですけれども、匂いであったりとか、なんだろう、すら汗をかいてるんじゃないかであったりとか、あとはこの診察室の扉を開けて歩いてくるまでに少し震えてるんじゃないかとかですね、本当にこう会わなければなかなか気づくことのできない五感を使った診察であったりとか、あとは採血であったりとか検査みたいなところ、これやっぱりなかなか難しいんですね。なので基本的にはビデオチャットなので、目で見て問診をして、そこで得られる情報をもとに診察をしていくという形になってくる必要があるので、なので絶対に検査が必要なものであったりとか、触らなきゃ分かんないもの、こういったところには絶対に使えないですね、オンライン診療は。
なので うまく使い分けることが大切なんでしょうかね。
おっしゃる通りですね。なので、で得意なことと得意じゃないことっていうところをしっかりと医療機関様でも認識した上で、必要なシーンで使っていくっていうのが、このオンライン診療を、活用の医療機関側のポイントになると思ってます。
ありがとうございます。いや、私今聞いてすごくやっぱり使うシーンっていうのをしっかりこう、それこそ、ね、ガイドラインで決まればですね、すごいこのニーズっていうかメリットを十分に発揮できるかなと思いましたね。
そうですね。
今週は注目のオンライン診療を正しく知ってうまく活用しようと題してお届けしております。ゲストの方は株式会社メドレー執行役員、クリニクス事業部長、田中大輔さんです。後半も田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、前半は医療機関者から見た、メリット、留意点ですね、お話を伺ったんですけども、後半はですね、患者様の目線から見た、メリット留意点についてお話を伺いたいと思います。田中さん、お願いします。
はい、患者さんから見るとですね、このオンライン診療ってそもそもやっぱり病院に行って、帰ってくる、薬をもらって帰ってくるっていう風なところまでで感じるさまざまな負というか、さまざまなこうだったらいいなっていうところが全部実現できてるっていうポイントになるんですね。例えば実際に病院に行って薬を持ってくる、帰ってくるまでって何をするかっていうと、まずは病院に行く時間を作ります。これは仕事を調整したりとか、育児を調整したりとか、そういうふうにまず時間の調整があって、で実際に病院への移動時間があって、で受付をしたら、待ち時間の間に例えば問診票とかって手書きで書いたりしますよね、問診票を書いたりして、で、しばらく待合室で待って、診察室に先生から呼ばれて診察を受けて、でこの診察って結構すぐ終わっちゃったりすることもありますよね、あもう終わっちゃうんだみたいなことも、はい、結構あったりすると思うんですけど、診察が終わったら、例えば処方箋であったりとかお薬が出ていて、で、それをまた受付に行って待って、でお会計をして、で処方箋であったりとかお薬をもらって、帰っていくと、こういった形になると思うんですが、今の中でもやっぱり時間を調整する、移動する、待つ、あとは、お金のやり取りをする、さまざまなですね、やらなきゃいけないことがあったと思うんですけれども、オンライン診療の場合はこれがまず移動もしなくていいですし、待たなくてもいいという形になります。なので、ある意味これウェブで予約を取って時間決まってますので、この時間になったら先生からビデオチャットで呼ばれるんだなっていうことが分かってるんですね。なので例えば隙間時間にもできます。会社の仕事中に10分間の休みを取って診察を受けるみたいなこともできますし、ちょっと子育ての合間にみたいなこともできますし、自宅で時間を作るみたいなこともできるので、時間を調整する必要がなかったりとか移動する必要がありません。また予約制なので待ち時間っていうようなところも存在しません。で実際に診察に関してはビデオチャットで先生と直接ですね、会話をして、でその後、待合室で会計待ちみたいなこともないですし、お金のやり取り、現金のやり取りみたいなこともないです。登録したクレジットカードに決済が走っていくのでキャッシュレスですねっていうところがあるので、 なので本当に患者として使う分にはアプリから予約をして当日先生と会話をしたらもうある意味気づいたら会計まで終わっていると、こんな体験になりますので、通院にまつわるさまざまな負担というのがほぼゼロになってくると、大きなメリットになりますね。
そうですね、はい、検査を受けられた患者さんがブログに書いてたりしたらこうよくフォローして見てるんですよね、
はいはい、
すると患者様が書いてるんです、今日クリニックから電話がありました、結果が出たので聞きに来てくださいと書いてるわけですよ、
はいはい、
うん、もうその患者さんすごい不安がそこから始まるんです ね、
そうですね、
どんな結果なんだろう、ね、そういったこともこういったオンライン診療であれば、うん、その不安に感じる時間帯も短くできますし、
はい、
で先生としてもいち早く知らせることもできる、
そうですね、
すごくメリットは、ね、高いと思うんですよね。
そうですね、そこ本当にそう思いますね。先生ともしてもわざわざ来てもらって待ってもらって結果伝えるだけっていうのは結構心苦しいみたいなことを言う方もいらっしゃるんですね。
そう、絶対あると思うんですよ、うんうん、そう思います、
はい、
あと培養ですね、卵の、これは受精卵をいくつできましたよっていう患者さんがやっぱ聞くんですよね、
はい、
でこのうちいくつの卵が胚盤胞気配までいくんだろうかというのがやっぱり患者さん気になっちゃいます、はい、これも知見をオンラインで培養士の方から教えてもらうとかですね、今卵がこういった状況で写真を送ってもらうとか、これすごいメリット、本当に、私ね、このオンライン診療っていうのがようやく、まあ、広まりかけてはいるけれども、もっとスタンダードになるべきだと思います、うん、
そうなってくれるといいですねと思ってます、
はい、ありがとうございます、
はい、
田中さん、はい、このクリニックス事業としての目標として、はい、未来像というか、そういった思いはどういった形なんですか？
ありがとうございます。僕たちですね、クリニックス事業というところでは、この今お話しさせてもらったこのオンライン診療の仕組みですねであったりとか、あとはこの実はその電子カルテからそのままオンライン診療につながれる、僕ら自身が作っているクリニックスカルテっていう風なサービスですね、こういったところも実は一緒に提供させてもらってます。で、今我々自身がこうよりこうこのクリニックス事業であったりとかプロダクトを通じて実現していきたいなと思っているのは、よりこの全国の医療機関様と患者さんがつながっている状態ですね、こういった状況を作っていけるとすごくいいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。でこのオンライン診療っていうふうなところに関しても、ただこうなんていうか今のコロナウイルス関連の一過性のブームみたいな形で終わっていくのではなくて、まあ、もちろんこれをきっかけにしながら本当に使えるべき使われるべきシーンでは当たり前に使われているっていうふうな、そういった文化にまでしていきたいなっていうふうに思って、そうですね、なんかここでもっと使えたらここ便利なのになっていうふうに普通に誰しもが思うようなところで当たり前に使えている、ただそこは患者目線だけじゃなくて医療者目線を持って安全性であったりとか安心みたいなところも含めて文化になっているっていうような状況を作っていきたいと思ってますし、あとは単純にそのオンライン診療っていうふうなところだけではなくて、要は通常先生だったりとか看護師の方が患者数の記録ってやっぱりつけてるんですよね。でその患者数の記録をつけているものからそのままこの人はオンライン診療した方がいいからビデオチャットをつなごうであったりとか、この人はオンライン診療じゃなくてこれは来てもらった方がいいから、次 LINE の予約を取ってもらおうみたいな形で、普段から先生であったりとか医療者の方々が見ている患者さんのデータっていうところと、あとは患者さんが持っている我々クリニックスアカウントっていうそれぞれがアカウントですね、決済データまで持ったものを使って予約を取ったりとかビデオチャットを受けたりしますので、その院内のデータと院外のそれぞれのユーザー患者さんが持っているデータっていうのがすごくスムーズにつながって、必要に応じたやり方でコミュニケーションができたりとか、LINE を促したりできるようなそんな世界が実現できると、やっぱり医療って変わっていくんじゃないのかなっていうふうに思ってまして、なのでそういった観点でこういったシステムが当たり前になっていれば、よりこう患者さんもこの病院が近い存在になっていくので、こう病気をほっといて紹介しちゃったとかですね、後戻りができなくなっちゃうみたいな、そういった不幸も減っていくと思いますし、医療機関としてももっと早くつながれたら救えたのにであったりとか、もっと早くできたらもっと本当に簡単に治療って済んだのにみたいなところとかをなくせるような、こういった世の中にできると、まあ、すごく嬉しいなっていうふうに思いながら事業を進めてますね。
いや、ありがとうございます。いや、私ほんま話を聞いてですね、これやっぱ必要だと思います。で私今、2ヶ月に1回通っているところがあるんですけども、これは本当に薬をもらいに行くだけです。で、はい、そうすると、まあ、1年に6回ぐらい行くんですね、
うん、
でそうだ、その時期によって例えば風邪をひいてらっしゃる方が多い時期であったりとか、そのインフルエンザの時期とかね、やっぱあるわけですよ、
はい
そうなるといつも先生が言うんです、うん、こんな時期にごめんねというですね、はい、この薬をもらうためだけに来てるんだけども、やっぱり会わなきゃダメだからっていうことをおっしゃるんですよね、うん、でもこのオンライン診療がそのクリニックに導入していただけたらですね、はい、僕はもう行く必要なくて、
はい、
本当にこの薬をもらうために先生とオンラインだけで済ませて、で近くの薬を、ね、もらいに行くだけで話は済むので、
はい、
でむしろそういった形にした方がですね、効率化っていう意味と、あとその今のこの医療を受ける側としての変化はそろそろ必要ですね、
うん、そうですね、そう思います、はい、
さっきおっしゃってた電子カルテの方も関わってるんですか、
はい、そうですね、実は我々ですね、2018年からクリニックスカルテっていうカルテ自身も作ってるんですね、我々自身で。で、そうなんです、我々のこのクリニックスカルテとこのオンライン診療のシステムを、まあ、一緒に使っていただくと、本当にカルテから患者さんを呼び出してビデオチャットをつなぐっていう風な、全てが本当にシームレスにつながる世界が実現できるんですよ。
はい、
なのでもちろんカルテっていろんな要件だったりとか、診療科によっていろんなこだわりある先生がいらっしゃるので、全ての先生が今すぐ使えるものかというと、まあ、そこはいろんな難しさがあったりはするんですけれども、ただ実は使っていただいている先生、しかもオンライン診療も活用いただけると、すごくやっぱりご好評いただいてますし、医療機関のオペレーションとか運営っていう意味でもすごくこうやりやすくなってくるんじゃないのかなっていうふうには思ってますね。
ああ、なるほど。いや、今このやっぱクリニクスっていう事業は、まあ、メドレーという会社ですね、実際にはこのクリニックとしての変化を、はい、だけではなくて、
はい、
全国のまあ医療という分野の中の仕組みもこう大きく変えようというふうな動きがあるんですね。
そこまでできたら嬉しいですね。
最後に皆様にメッセージをお願いします。
はい、僕たちメドレーはですね、このオンライン診療っていう風な文化は未来から見たら絶対に必要なものだというふうに思って事業を行ってます。で、未来のやっぱり当たり前を作るという風な観点でいろいろ大変なことはあるんですけれども、新しい文化を作るという風な意味で日々ですね、このクリニックスというプロダクトを通して医療の現場の皆様、患者の皆様にですね、新しい体験を届けられればいいなというふうに思って頑張ってますので、ぜひオンライン診療をやっている医療機関様、クリニック様、探していただけて使っていただけると嬉しいなというふうに思ってます。ありがとうございました。
ありがとうございました。株式会社メドレー執行役員、クリニクス事業部長、田中大輔さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
未来の赤ちゃんのために、子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う、遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。さて、来週もリモートでおつなぎし、アイジェノミクスジャパンのトシさんと一緒にお届けしてまいります。この番組は毎週月曜日夜21時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。